ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。始まりました。坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。はい、では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先生ですね、やっぱり最近ね、まあどの記事見てもやっぱりコロナの記事が一色なんですが、実際に経営もすごくね、どの会社さんも大変な時期だと言われてます。先生、坂本先生もね、30代で起業されて、まあ、ゼロから本当に年商5億まで成長させて、ただ、十分満帆だったわけじゃないっておっしゃってて、確か先生、38歳で一度社長を辞められたということで、
はい、
スタートされていらっしゃるんですよね。うん。で、要は、いわゆる逆境ですね。そんな時に、まあ、逆境と言われるそういう時にですね、例えば偉大な経営者様から学ばれたりとか、周りの先輩から学んだりとか、何かこうタイミングポイントがあったのかなっていうことで、ぜひその辺の支えてくれた言葉とか学びについて、今日も存分お話をお伺いできればと思うんですが、先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうですね。まあ今ね、このコロナで、まあ経営本当ね、見直したりとか、結構ね、事情的に結構きついという方もね、いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあそういう時にね、まあ本当どうね、見直していけばいいのかっていうところをちょっとお話できたらなと思います。で、私もまあさっきお話あったように、まあ30歳の時にね、起業しまして、で、まあそこからまあ約7年、8年ぐらいかな。はい。まあ会社をやってきまして、で、まあ一番、いい時で、まあ、年商5億ぐらいまで行ってたんですけれども、で、まあ、当時メインでやってた事業としては、まあ、会社としては、まあ、3つやってたんですが、まあ、メインの事業が、まあ、ビジネススクールの事業ですね。はい、やってまして、で、まあ、それ以外にも、まあ、不動産のね、まあ、賃貸とか、なんだ、あと、まあ、速読の講座とかですね、飲食店とか、ちょっといろんなのを、手を広げて、結構いろいろやってたんですけれども、で、まあ、そういう時にね、まあ、社内が、まあ、人が、まあ、40人ぐらいまで増えてきたので、まあ、それで一回ね、ちょっと方向性をどうしようっていう話になってきて、で、なかなか幹部同士の方向性がまとまらなかったりとかっていう形で、まあ、僕38歳の時に一回社長辞めるっていう形になったんですけれども、で、まあ、それまでね、誠心誠意込めてやってた事業を、まあ、社長離れないといけないっていう風になりまして。で、まあね、まあどうしたもんかなっていう形で。で、でもまあ、逆に僕はその経験があったんで、まあすごく良かったなって今むしろ思ってまして。やっぱりよくね、考える発想で、僕はまあ、考える時に大事にしてるのは、そのゼロベース思考っていうのをよく大事にしてるんですけれど、一回ゼロにするっていう。うん。今までのいろんなしがらみとか、いろんなものがあるんですけど、やっぱそのゼロベースで一回考えるっていうのすごく大事で、で、やっぱその経営者って常にそこをすごく大事かなと思って、そもそもゼロになった時に、ゼロで考えた時に、これを、この事業本当にやりたいのかとか、ね、ゼロだったら、どの方向に行きたいのかっていうのを考えるってすごく大事かなと思います。やっぱしがらみの中でずっと発想してると、やっぱり発想自体もちっちゃくなっちゃうんですよね。うん。で、で、まあ、僕はね、なんかまあ、福岡福岡一回その、まあ、会社の社長を辞めるって形になったので、まあ、改めて、まあ、ね、ゼロベースになったっていうのもあるんですけど、まあ、会社をどういうふうに、ね、自分が事業っていうのをどうしていきたいのかっていうところを、まあ、考え直す、まあ、きっかけになって、で、あと、まあ、もう一個考え方として一個あるのが、その、有理論っていうのがあるんですけど、有理論って何かっていうと、まあ、簡単に言うと、まあ、その自分の、その、ね、今やってることの、やりたい原点って何っていうのを、まあ掘り下げて掘り下げて、で、一番原点のとこまで掘り下げて、で、そっからもう一回、再構築していくみたいな。うん。一回原点のとこまで掘り下げて、何のためにやったのか掘り下げて、 で再構築していく。まあ、この U の字みたいになんかなっていくっていうのが、ま、U 理論っていうものなんですけれども、なんで、まあ、そういう時に、まあ、そもそも論として僕はどういう事業をしたいのかっていうのを、まあ、そうですね、38で会社辞めて、まあ、その前、まあ、2年ぐらいかな、40歳ぐらいまでの時で、いろいろ、まあ、試行錯誤してね、新しい事業もいろいろやってみたんですけれども、なんかやっぱうまくいかないんですよね、そういう時ってね。で、その時にやってうまくいかなかった事業って、やっぱお金を稼ぐためにやったやつはあんまうまくいかなくて。
はい。なるほど。
その時やってうまくいかなかったのが僕は英語講座なんですけど、
なるほど。
うん。そうそう。英語講座を立ち上げようと思って。まあ、ちょうどうちが、まあ、ただ、それ、頭で考えたら正しかったんですよね。その英語講座、うちがやるっていうのは。まあ、会社3つやってて、そのメインの会社の社長をちょっと辞めて、で、残った事業でやったのが、まあ、速読の講座をやってたんですけれども、で、そこで結構、その速読の講座を結構当時紹介してくれてるのが、その英語のそういうメルマガとか書いてる方が結構紹介してくれたんですね。で、そういう英語系のビジネスをやってる方が結構多かったので、じゃあそこになんか英語の商材を作ったらなんか売れるじゃないかって思って、で、自社で、まあ、英語の教材を、まあ、作ろうっていう形で、で、まあ、英語の先生を引っ張ってきて、まあ、作ったりしてたんですね。うん。ただ、まあ、で、それ最初、まあ、ちょっと売れたんですけど、なかなかその後、売れなくなってしまって、まあ、1年ぐらいで結局売れなくなっちゃったんですけど、まあ、何が一番原因だったかなって、売れなかった一番原因かなと思うと、やっぱ僕がね、そこに対して情熱がなかったっていうのが、一番原因かな。そう。僕が、英語全く興味ないんです。英語上達、僕、ね、学生の頃から英語の点数が悪くて全部、受験も失敗しましたから、うん、だから英語全く興味なくて、で、僕が今更頑張るよりも、ね、多分 Google 翻訳さんがね、頑張ってくれた方が5年後、間違いなく僕が5年間英語勉強するよりも、はるかにいい英語、いい英語力になるなと思ってるんで、だから、まあ当時からそう思ってたので、あんまり、なんだろう、僕はもう英語を上達するっていうところに情熱がないわけですね。で、結局、一番中心の人が情熱ない事業っていうのは、やっぱりうまくいかないですよね。
なるほど。
うん。で、そう、コンサルとかも入れてましたけど、やっぱね、どんな優秀なコンサルが入ったところで、うん、やっぱ経営者がそこに情熱ない事業っていうのはやっぱ衰退しちゃうなっていうのは感じましたね。
なるほどですね。今、先生と英語の歴史が見えた気がしましたけど。
うん、そう。
なるほど。
で、
確かに、
うん。そう。で、そういうところ。うん。あそこで、やっぱりその情熱ないやつはやっててもダメだなっていう形。うん。改善が入らないんですよ、情熱ないやつは。
うん。
一回やって、パッと売れればいいんですけど、で、ずっと売れ続けてればいいんですけど、ビジネスでそういうわけじゃないじゃないですか。
うん。
ね、常に改善していかないといけないんですけど、やっぱ興味ないジャンルは、やっぱ改善が入らないので、なんでそこを、やっぱり長く興味持てるもの、自分が。
なるほど。
うん、瞬間的に。で、その事業を、そうですね、もし皆さん、ね、これ聞いてくれてる方で、まあ、リスタート考えてる方は、短期視点で、まあ、今何儲かるかももちろん大事なんですけれど、
うんうん、
ちょっと、立ち止まって、長期の目線っていうのを持ってほしいんですね。で、最低でもやっぱ10年後 ?10 年後どうなってたいのか。で、理想的にはやっぱ20年後とか30年後どうなってたいのか。で、究極的にはまあ死ぬまでにどうなってたいのかっていう。この長期のビジョンですね。で、経営者はやっぱりこの長期のビジョンを持ってるか持ってないかで選択が大きく変わっちゃうんですよね。うん、やっぱ目の前のことだけをやってると、やっぱり目の前の状況に翻弄されちゃうんですけど、で、うん、で社員さんとかは、その目の前のこと状況対応でいいんですけれども、トップは、長期ビジョン持っとかないと、そこで誰も考えてくれないので、
うんうん、
で、トップの一番大事な仕事は、その長期のビジョンを、社員に伝えて、そっちに向かっていくぞっていうのを示していくのが、トップの一番大事な仕事ですから、
うん。
そこを持ってないと、やっぱうまくいかなくなっちゃうっていうことはよくあるので、なんでもしね、なんか、まあ、いろんな皆さん状況あると思うんですけれど、ね、まあ、ね、大変になった 状況の方もいると思うんですが、まあ、逆にね、そこを、プラスに捉えてですね、まあ、ゼロベースで本当に自分がじゃあやりたかった事業ってなんだ、ビジネスってなんだっていうのをもう一回考え直していただいてですね、で、それを長く続けたいモデルってなんだっていうのを、まあ、考えていただいて、まあ、スタートしていくっていうのは、まあ、非常にいいのかなっていうところですね。はい。
でも先生ね、手に握っているものを手放すときって人ってすごく恐怖心があるんじゃないかなって。
はいはいはい。
ゼロベースっていう。
はい。
で、その時の不安とか、不信とかっていうものを払拭して、なんか支えてきたものってありますか？なんかその辺あったんですか、先生？
そうですね。なんだろうな。僕も確かにね、怖かったんですよね。で、僕は何を一番手放すのが怖かったかっていうと、僕はそれまで学んできた、そのマーケティングとか、セールスですね、集客とか営業のスキルっていうのを、手放すのが怖かったんですけれど、一回それ全部手放したんですね。うん。マーケティングとかセールス全部考えるのやめようって思ったんです、一回。今までそこばっかりどうやって売るかばっかり考えたんですけど、それを考えてると、自分のやりたいことがなんかブレるなと思ったんですよ。
うんうん、
これを売るために、じゃあこういうテクニックで、こういう戦略でとかばっかり入っちゃうと、何を本当に伝えたいのかが分かんなくなっちゃうなって思ったので、
うん。
うん。なんかそういうのを、ただね、捨てたら、シンプルになるんですね。
なるほど。
うん。そう。だから、勇気いるんですよ。今まであるものを捨てるって怖いし、ね、大変なんですけど、ただ捨てたらすごい楽になるんですね。
うん。
うん。だから、ゼロベース思考なんですけど、うん。で、そうやって捨てたら、僕の今、ね、やってる経営塾とかっていうのは、まあ非常にね、なんか、まあいいものになったな、まあちょっとね、自分で言うのもあれですけれども、まあいいものになったかなとは思うんですけれど、うん、でもそれはやっぱり一回捨てられたからなんですね。うん。で、今、それを捨てたやつをもう一回拾ってるって感じで、はい、ようやくそこをもう一回戻してきてるフェーズに入ってきたって感じですね。はい。
ここからまだ統合していく経営の楽しみがありますね、先生。
そうですね、はい。まあね、統合していって、うん。そう、だから一回捨てたやつも、ずっと捨てっぱなしじゃなくて、多分どっかでまたね、それが合わさるタイミングがまた来ると思うんですよね。
うん、なるほど。
そこをね、やっていくと、かなと思いますね。
今、いわゆるちょっと逆境かなと思うところで、何かを置いていくものとかでも、うん、最終的にはまた志とともに、記録できた時に統合ができるっていう、うん、また、そのね、ちょっと楽しみもあるっていう感じですかね。
そうですね。で、ね、真剣に、なんだろうな、やってる方って、っていうとちょっとね、あれですけど、なんだろうな、誰か、人のために何かやろうって思ってたら、僕は最終的にはいい結果になるかなと思うんですよ。うん。ビジネスの原点って、やっぱりね、人のために何したいっていうところ、ね、困ってる人を助けたいっていうのがビジネスの原点だと思うので、まあ、そこをやってれば、ね、今本当にきつい状況になってるかもしれないんですけど、必ずね、誰かが応援してくれると思いますし、真摯にやってれば、うん。なんかそこをね、それがなんかね、なんか、真摯にやってなくてね、なんか、なんだろうな。うん、ちょっとね、横島な気持ちでやってるとね、あんまり応援してくれる人もいないかもしれませんが、誰かが応援して、うん、ね、ちゃんとしたね、素直な思いでやってれば、誰かが助けてくれるかなと思うので、そこを持っていくのが大事かなと思いますね。
なるほどですね。大事な原理原則を聞かせていただきありがとうございました。はい。はい。では、リハさん、ここでですね、リハさんからの Q&A ということで、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日の Q&A は私自身のちょっと経験も含めてっていうご質問になるんですけれども、企業に必要な営業力ってどんなものですか、うん、っていうところなんですが、ちょっと私自身も振り返ったときに、起業しようって思ったときって、営業って全く別物っていうふうに切り離して考えてしまってたんですね。うんで、だんだんこういろんな話を聞いていくうちに、あ、起業って営業もできないとダメだって、知識がないとそもそも成り立たないっていうのに、はっと気づいた瞬間があったんですけれども、このあたりについて詳しくお話聞かせていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。そうですね。まあ、起業していく上でやっぱり営業力一番僕は結構大事かなというふうに思ってます。で、特に一番最初の時ってね、やっぱり、売上をどう立ててくるかっていうのはすごくこれ大事なところになってくるので、やっぱね、売上が立って初めてね、利益にもなって、 くるので、まあそもそもの売上の数字が上がらないと、どうしようもね、生活もできないなっていう形になってくるので、うんですね。で、そうですね、営業で大事なポイントで、まあ営業ってね、なんか難しいっていうか、あれなんですけど、まあ、要は、何の困りごとを、誰の何の困りごとを解決するのかっていうところだと思うんですね。うん。なんか、ね、いらないものを売りつけるみたいに思っちゃう人がいるんですけど、そうじゃなくて、うん、本当の営業っていうのは、困ってる人の悩み解決をしてあげるお手伝いという形ですね。はい。まあ、そこを、やっていくのが営業っていうお仕事だと思いますので、で、これってビジネスの原点だと思うんですね。うん。自分がね、作る商品とかサービスも、とか、まあ、ね、なんか代理店で扱うにしても、誰かが困ってる人がいて、それを助けていくっていうのが、まあ、基本だと思うんですね。んで、まあ、そこをしっかり考えて、で、あとそれを、あともう一個大事なのが、やっぱ数っていうのが結構大事になってきて、それを何人の人を助けたいのかっていうところですね。はい。で、この助ける人の人数が、売り上げっていうところに関わってくるので、うん。そこをね、どう考えて、まあ、戦略組み立てていくかっていうのは非常に大事なところかなと思いますね。
うん。確かにこうやってなんか、今、細かく説明してもらうと、あ、そっかそっかって思えるんですけど、うん、やっぱりなんか最初のうちって全然、なんか別物、営業の人が、営業の人、できる人がいるから、私はじゃあ全然営業には関わりません。はい、私はできない。みたいな、はい、もうなんかポジションじゃないけど、
はい、
なんかもうそこ、パッツリ、なんだろうな、分担みたいなイメージが強かったんですよね。
はい、
うん、
はい、はい、はい、はい。
そのあたりってどうですか？
そうですね。なんで、やっぱり最初はね、社長が売れた方がいいですね。で営業のところも、いきなり代行するって結構難しくて、
うん、
で、社長が売れてないものを、社長以上に売れる人って、結構少ないんですよね。よっぽど商品が良ければあれなんですけれど、なんで、どういう人が、まあね、どういう悩みを持ってて買うのかっていうところがあるので、そこを、じゃあ売ってくださいっていうのって結構難しい。まあよっぽどね、ちゃんとパートナーシップ組めて、ね、まあ商品の開発と、ね、営業部門みたいな感じで。まあ結構ね、まあ、ね、歴代の大手の会社、例えばソニーとかでも、森田さんと伊深さんが、まあね、製品と販売っていうのをやったんで、まあすごくあえて伸びたっていうのもあるんです。まあそういうね、ちゃんとパートナーシップ組めてるんだったらいいんですけど、そういう強力に売ってくれる人がいないんであれば、やっぱり自分で売る。まずは自分で売る。で、売ることを通して、商品も良くなるんですね。
うん、
営業活、特に、まあ、自分で商品サービス、まあ、作ってる場合とかは、特に、売ることで、お客さんのニーズが分かってくるんですね。うん、まあ、お客さんってこういうものが必要としてるんだなっていうのがあるんで、じゃあ自分の商品サービスにこういう付加価値をつけられないかっていうのを考えていく。サポートしてられないかなっていう。で、そこが、ま、独自性っていうものになってくるので、
うん、
だから営業活動っていうのは、実は、その商品作りにも非常に役立ってくるっていうところですね。はい。そういった面があるかなと思いますね。
確かに、使わないともったいないぐらいな感じですね。
うん、そうですね。はい。どうでしょう、この辺、中田さんは。
そうですね。
うん。
営業って、なんかそんなに特殊な感じ。私ずっと営業長いので、うん、そんな感じではなくて、本当になんかこう、悩みをその商品やサービスを通して解決をサポートする仕事っていう部分ですもんね、先生。
うん、そうですね。はい。
うん、うん。なので、そう。ただ、この商品がいいですよって一辺倒だと伝わらなくって、ノーニード、ノープレゼンテーションっていう言葉があるんですよね。
うんうんうん、
だから、やはりお話をうまく喋れなくてもいいから、お伺いさせていただいて、どの辺困ってらっしゃるのかなって、どの辺が欲しいって考えてらっしゃるのかなってところに、商品やサービスをちゃんと落としてあげるっていうところの、両方必要かななんて思いますけど、いかがですかね、皆さん。
そうですね。やっぱりなんか営業の、なんだろうな、お話聞くときって、やっぱりなんかこっちから話すんじゃなくて、話してもらう、っていうのが大事っていうのを一個キーワードで聞いたことがあって、やっぱりなんかどれだけその人に寄り添えるかじゃないけど、本当に何を必要としてるのかっていうのをちゃんと聞くっていうのが、なんか耳を傾ける っていうところがすごく大事なのかなって最近は思ってます。
そうですね。聞くところはやっぱり非常に大事かなと思うんで。なんで、まあ、やっぱり世の中の人がね、何に困ってて何に悩んでるのかっていうのを、まあ、考えていく。なんか事業家って本当は僕はいい人かなと思ってて、うん。ね、わざわざ、ね、人の悩んでるところを聞き出して、それを解決するものを作っていくっていうことなので、ね、お困り解決をすると。ね、で、悩んでること困ってることを解決して、まあ、その対価としてお金をいただくっていうことで、ね、やってるので。で、悩み解決って別にボランティアで全部やらないといけないってことはなくて、世の中のほとんどって、悩み解決はお金もらってみんなやってるんですね。
うん。
お医者さんもね、病気治すのお金もらってますから、ね、患者さんからもらってなくても国からもらってやってますから、そう。なんで、まあ、そこをちゃんと収益がちゃんと立つような、なんか仕組みにしていくっていうところが、まあ、やっぱり営業の、まあ、一番の醍醐味かなっていうふうに思いますし、うん、ビジネスやっていく上でもすごく大事かなと思いますね。
うん、皆さんね、なんか営業初心者っていう場合って、どうやって学んでいけばいいんだろう、営業ってっていう部分もある。先生、その辺はいかがですか？
そうですね。僕はなんか、本当何でもいいんで、ちっちゃいものを売ってみるっていうところかなとは思うんですよね、最初ね。本当、難しく考えずにね、なんか売れたっていう経験がすごく大事だと思うので、ね、それこそメルカリとかヤフオクとかでね、家にある、いらないものを売るとこからでいいでしょうし、で、あと周りの人にね、なんか、それ、をね、売ってみるところからでもいいかなと思うんですよね。で、なんか周りの人に売ったらなんかね、嫌われるんじゃないかって思う人いるんですけど、その嫌われる売り方をしちゃうと嫌われるかなと思うんですが、いらないものを押し付けてね、売りに行くとちょっとあれなんですけど、こういうの興味あるって聞いて、ないって言われたらもうそれで下がりますし、あるって言えばね、まあこういうのがあるんだよっていう形で教えてあげるっていうか、教えてあげるっていう感じですよね。で、それで、ね、相手がどういうね、反応していくのかっていうところを引き出していくっていう形でやっていくと、まあ非常にいいのかなとは思うので。
うん。
なんで、困りごと悩みごとをぜひ探していただけると、で、それを解決してあげるって思うと、営業はすごく、楽というか、まあ楽しいものになるのかなっていうところですね。
確かにそうやって聞くと、なんか面白そうとか楽しそうっていう印象の方が強くなりますね。うん、最初のうちの営業ってなんか大変そうとか、ノルマあるのかなとか、なんかもうそっちの、なんか大変、本当苦しそうだなーみたいなイメージが強かったので、
はい、
うわーできないって感じだったんですけど、確かになんか人の話聞いて、悩み事解決とか、なんか困り事ないかなとか言うんだったら、なんか自分でもできそうって思うし、そっちならやりたいっていうふうに思います。
そうですね。あとね、何人ぐらい助けたいかっていうところが入ってくると、それが売り上げにつながってくるっていう感じですね。そう。なんでそういうね、目標も自分で、だから人に決められた数字は面白くないんですけど、自分で決めると、すごく楽しくなるかなっていうところですかね。
うん。
確かに。ちっちゃいことだったらすぐ実践できそうですね。
ぜひぜひね、まず小さくね、なんか、やってみるところからやっていただけるといいかなと思いますね。
皆さん、ちょっと新しいチャレンジがここでできそうですね。
そうですね。なんかちょっとやってみようっていう気分になりました。
ね、やってみよう大事ですね。悩み事ちょっとお聞きして小さなものを、まずは喜ばれるように売ってみるっていう。ちょっと皆さんのね、秋のチャレンジ項目が今日できました。
お楽しみに。
お楽しみにどうぞ。はい。レハさん、坂本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。